だからそんなものに皆さんは心を奪われてはいけません。だから GLA のお坊さんはそんなことしませんよ。別に来ても印伝くださいって言ったら、そうですか、まあ印でいいじゃないですか、なんていうことでね、そんなことでやってますね。ですから商売繁盛しちゃうわけです。今度は仕事が忙しくなっちゃう、あそこへ行けば天上界行けるってことになるからね、組織多くなっちゃう。まあ本当はお坊さん葬式専門じゃ困るんですよ。生きてる人の、生きてる人を救うことでね、死んだ人はもうしょうがないんだ、これは。ところが日本はお坊さんイクオール生きてる人関係ないんだな。だからお寺さんが入院してる患者さんをお見舞いに行きますと、インディアリーダーって、そうね、病院に入院して今死ぬか生きるかっていう人に、お前さんあの世があるんだよと、いつまでも執着持っているなと、財産あったらもうこの際みんな捨てちまえと、子供たちみんな分けてあげなさいって言って教えてやりゃいいんだよね、本当は。ところがお坊さんが言ったら、いやいや、あいつ死ぬんじゃねえかな、なんてね。僕はちょうどこの間坊主になって船に乗っとったら、あ、今日は坊主と一緒だ、なんて、これは魚一匹も釣れねえや、なんて言うんですよね。だから坊さんは縁起が悪いことになっちゃってんだ。私も一応心を改めて自分の頭の毛を一つ形の方からやってみようと思いましてね、まあいろいろこう検討の結果ね、頭を三分刈りにしてみたわけです。そうしたところが坊主と一緒で、これは魚も釣れねえや、なんていうのは、これは不思議なものです。ですから本来は坊さんは生きてる人を救うんです。これはインドの本当のお釈迦様の教えはね、お弟子さんたち、ブッダが亡くなる時にね、阿難という方に、阿難がブッダが亡くなったらどうされたらいいでしょうと、私たちは呼んどころがありませんって、彼はブッダの枕辺で泣きました。その時ブッダは何言うかと、わしの説いた45年間の法をお前たちの心にあろうと、お前たちはその法を頼りとして人々を救うことなんだ、そして私の亡骸は在家の者が処理すると、お前たちは生きている人間を救うことなんだと教えているんだね。それがなんか死んだ人を救えるようにね、坊さん変わっちゃったんだな、これは。これはもうダメです。その坊さんが見えて聞こえて話したのならいいんですけど、見えて聞こえて話せないのがインドを渡すっていうんだ、これどうしもならない。どういうわけですか。私たちは死んだら、あ、こいつ地獄行くぞ、これはちょっとお前ちょっと待ってと、この間ある人が亡くなりましてね、ショックを食いました、私。そして見たら無意識界にいるわけですね、授業やっとるもんですから、ほれっちゃうわけですぐ行きまして、あなたどうしたんですって言ったら、いや私は便所でこんなことになっちゃったって、便所におったまま捨てんって言っちゃったわけですね、予告なしですよ。大抵の場合なら報告があってこう何日頃死にますってことあるんですがね、元気なもんだからこっちはすっかり元気だと思ってた。そしたら朝になった電話来まして、亡くなったって言うから、と思って、そしてダーッと私はもう行きましたところが、無意識界、自分の肉体から離れて自分で意識ないわけですね。ただあなたどうしましたって言って、いや私はお便所におる間までは分かったけど、あと分かんなくなっちゃったって、しっかりしてくださいよと、あなたがこんなに早くとは思わなかった。それでイエス様って、イエスキリスト、イエス様すぐ行って協力してくれって言って、すぐ魂を揺すぶりましてね、今収容所におります。労働組合に吊るし上げられ、家庭の中から反発されてね、精神的によんどこりなく心を悩んでる時に、そういう一つの死を迎えたわけです。だから恐ろしいですね。ですから無常です。人間はいつこの世を去るかわからないんです。ですから皆さんの場合も、自分の心はいつでも準備体制は整っていかなきゃいけない。これが私の言う一日一生ですね。明日生きとったらまた一生懸命にやろう。今若いからったってわからないんだから。それでまたそんなこと言うと締めっぽくなるから、まあまあ明日も生きていることにして頑張るわけです。そうして希望を持ちながらね、といって死んだ生きたっていうものが区別つけられる人は少ないですよ。ああ今俺死ぬんだなんてね、それだったらご立派ですよ。 でも自衛令の人たちの中には死ぬことが分かっていれば予告する人もいます。ある人は2日前にもう分かりましてね、わしはもうあと2日だよと、皆さんどうも長い間本当にすまんかったね、本当はもうちょっと行きたかった、行きたいんだけれどもどうももうダメなんだよと、あと2日のうちにこの世を帰るけど、まあ一つよろしく頼みます、せっかくうちも作ったから自衛令でぜひ使ってくださいと。家内も寂しいようですし、今度また生まれてきた時は正しく自分も知っていきますと。しかし今生は本当に楽しくありましたと、ありがとうございましたと帰った人いっぱいいますよ。硬直なんか全然しません、生きてるよりかもっときれいになってるからね。これが本当の成仏ですよ。もうこうやって固くなるのはみんなダメですから、皆さん死んだ時みんな見てね、亡くなった人見て固くなったらこれはもう地獄だなと思ってください。その時はちょっとあなたここにおりなさいと、あなたは今この地上界を去るんですと、執着を捨てなさいと、今あなたの肉体を滅びるのですと、あなたは今新しい肉体を持つんですと、いつまでもそんなことをやっとったあなたは地獄ですと。死というのは大変な行事なんですよ。地獄霊がみんな来ますからね。モーゼの時など、モーゼの肉体をサタンが欲しくてね、そして引き取りに来たんです。その時ミカエルを中心と七大天使がモーゼの死体をかばしましてね、死体を渡さなかった。その死体を渡したったらモーゼまた生き返っちゃってね、サタンになっちゃうんです。それで皆さん死んだ後よくね、魔除けって言って刀を上げてるでしょう。あれはそういう習わしなんですよ。復活されちゃうからおかしくね、悪霊がおれば。だからそのように教えてやす、これが本当の引導ですね。ところが最近のお坊さんなんか、あの世なんかあるもんかね。現に僕のとこ言ってきてる大僧侶っていうのがいるからね、それで檀家を何百人も何百件も持ってて、あの世なんかあるもんかと、自衛で言ったらあら吉芸だなんて言ってるからね、まあそのうちにお給水に行こうと思ってるんですがね。それで自衛令のお坊さんのとこだいぶいじめてるからね、みんなの前でやっつけられるもんですからね、これは毎日新聞にもだいぶ出ました。あの世なんかなくてね、インド渡しとったら詐欺師じゃないですか。あの世なんかなかったらね、お経なんかあげることねえじゃないですか。だけどまあこれは商売だからと、こう言ってるっていうから、まあそのうちにお給水に行きます。あの世があることを教えにね。またその檀家からも自衛令だいぶ来てるわけです。不思議なもんですね、これは。それもまあなかなかね、悪党坊主ですよ。でも私が出たら一番恐ろしいんじゃないでしょうかね。だからそういうもので、皆さん自分の心が大事なんです。肉体からさっと離れると地獄になんか行きませんしね。それでは今度は本当の正しい方の信仰のことについてちょっと説明します。ちょっといらっしゃってちょうだい。ちょうど東北の研修会では初めてですか、天上界の昨日皆さんに説明したミカエルと言われる大天使長、この方にちょっといろいろなことを話をしてもらいたいと思います。リカリカブルゲイセブルディアワラシリミカエル、
ラプケフィシカルガブルスプライディアガルガモロイシミカエルワロイケシプリディングエルキスポルカム
ダワイセブルゲイヤマガタワラソブルディエルセリバラティエルランティリアカバルケセブラティアロスボルディア
セキュルカモロイシアリケシュージュブルカモイヤマガトルディケスティケムルファスディアガブ
ルフォルディアリカルカスポディア
ワトクシュワミカエルでございます。先ほどからこちらに来て皆様の心の状態をここで見ておりました。私たちは今この地上界に肉体を持って生まれました。しかしあなたたちはこの地球上に今世生まれて出てきたということは、一人一人それぞれ 偉大な使命を持って出てきたということを思い起こしなさい。あなたたちの兄弟である5人の兄弟は天上の世界においてあなた方一人を送るために今世のために長い苦労と汗を流してきました。それなのにそなたたちは道を迷い苦しみ経済という中で己をなくしたこともあったことと思います。しかしあなたたちは今真のメシアの教えを聞き心をもう一度あなたたちが天上界から出てきた時の心へと持っていくことが今可能になってきました。あなたたちを選ばれた偉大な生命であり天上界から送り出されてきた世を救う霊団であるということを悟りなさい。今から74年前天上の世界に起き今世この地球上に生まれる特に日本に生まれるものを集めて私はそなたたちと約束したはずでございます。この地球上に生まれても私たちは決して神の教えを真がなる自分を忘れません。そうそなたたちは私に誓ってくれたはずでございます。時は流れそなたたちは肉体を持ち苦しみをもともに持ってまいりました。しかしそなたたちは神の子であるということに自覚せねばなりません。一人たりとも神の子でないというものはいないのです。なぜならそなたたちの心には永遠なる偉大なる父があるとともに偉大なる人を愛せる慈悲と愛の心がそなたたちの胸にあるではないですか。その偉大な心を忘れてなぜ苦しみを持ち続けたのですか。あの時にあなたたちは一時たりとも神を疑ってはいなかったではないですか。それはあなたたちの長い天性における偉大なる心の産物であるということを再び心の中に描かなければなりません。偉大な神の子であるならば責任と自覚を持ちなさい。責任と自覚はそなたたちの心の中で今は 10% の意識の確かに苦しい段階でございます。 100% のうちの 10% しか出ていない意識です。それで悟れということは私たちも天上界から見ていてとても辛くあなたたちよりも苦しんでいるはずでございます。しかし可愛い子供たちを無限に出すわけにはいきません。そのためにはあなたたちの守護指導霊たちはあなたたちが悲しめばその何千倍も共に悲しみ喜び悟りの境地に参った時にはどれだけあなたたちより反復して嬉しいかということをあなたたちは今思い出さなければなりません。あなたたちはそれぞれ7つの天使特に6つの天使私の子供たち光の子供たちのようなラグエルやラファエルやガブリエルやミまたその他の天使たちパヌエルたちの元からそれぞれ出てきた者たちです。それぞれ個性を持ちそれぞれ偉大な一人とて神の光を全身に持っていないものはありません。心偉大心軽やかな者たちです。そしてこの何十億年も何兆億年も過ぎてきた時の中で私たち天上界の者はエルランティはそして私たちは あなた方がたとえ間違えて神を裏切ったとしても一度とて疑ったことはございません。いつまでもあなたたちが再び真の善がなる自分に目覚める時まで私たちはあなたたちを見てきました。早く善がなる自分に呼び起こして行きなさい。道はもう開かれました。あなたたちの主であられる方は今偉大なお悟りを開かれたことを知らなければなりません。あなたたちはその道をただ何の苦労もなく歩むだけではありませんか。主が降臨せられて道が開かれた今、あなたたちは何のためにこの地上界に生まれてきたか今悟らなければ永久にそなたたちは食わなければならないということを知らなければなりません。時は過ぎてゆきます。人の心はしかし物質がどのように変わろうとあなたたちの心は永遠に神と慈悲と愛で作られているということを知らなければなりません。肉体は粗悪な光の密集にして真の肉体ではありません。あなたたちの真の肉体は目に見えないものであり目に見えないものこそあなたたちが今一番大切にしなければならない永遠なる生命であるということを自覚せねばなりません。今時は熟しました。道は黄金に輝き多くの者たちが汗を流し涙を流し血を流してきました。しかしその道が今再び再現され真の調和へと目指す時が来たのです。それを知ったならば今からでも遅くはありません。今情報を知ったならばあなたたちは今目覚めなさい。再びこの地上界が私たちが初めてこの地球上に降りたエルカンタラの土地のように素晴らしい調和されたエデンになることを私は3億5000年もの間信じてきました。そしてあなたたちもそのために再びこの地上界に生まれていでたということを今悟らなければなりません。主は目覚めました。あなたたちも早く目覚めねばなりません。焦ることはないのです。己の心に善がなる自分の心に忠実になることがあなたたちの一番の愛の教えであり他人に対して家庭に対して子供に夫にそして妻に対して母に対し父に対して寛容な心を愛の心を持つことが私たちの一番の使命であり私たち自身である心の根本であるということを今知りなさい。神は私たちに大いなる祝福をしております。神は私たちの自覚を喜ばれるとともに大いなる私たちへ幸せという遺産をくださったはずでございます。長い年月が過ぎ気が遠くなるような時を経て私たちは今ここにまた集いました。ここは天上界ではございません。苦しみと汗と水と皆さんの心が分かち合った善と悪が混合された地上界でございます。しかしこの地上界に出てきたからには己の使命を全うし今ここで私は異次元から来た者としてあなたたちと語り合えることができることを嬉しく思います。私の子らよそしてエルランティ様よ私たちは今道が解けました。それを知ったからにはあなたたちは道を日々精進していくことを私に誓ってください。長い時を経てあなたたちの心が永遠不滅であるということを今自覚することを私に誓ってください。 これからもどんなに苦しいことがあるかもしれません。しかしそれはあなたたち一人一人が自分で望んで出てきたということを知って生活して行きなさい。今出てきたあなたたちが出てきた環境はあなたたち自身が自分で選んで出てきたということを、出てきたからにはそれぞれ素晴らしい自覚と責任を持っていくということを知らなければなりません。あなたたちが出てきたそれぞれの天上界の段階ではこの地上界に出てこられなく、天上界で待っている者たちはたくさんいるのです。あなたたちは出てこられたことだけでも感謝しなければなりません。感謝をしたならばまず行動をしなさい。己に目覚めなさい。何も難しいことではないのです。再び善がなる自分の心に正直になれということなのでございます。あなたたちは今悟ったことを、そしてあなたたち一人一人が今まで間違えて進んできた道も、再び今まで犯した罪も、あなたたちの今流した涙によって、謝罪の気持ちによって、すべてあなたたちの罪は許されたということを私はここで告げて帰ります。早く己を悟ってください。ユートピア仏国土を早く建設してください。その日が来ることを一日も早く天上界代表として、あなたたちが再びまたこの地上界を終えて天上界に帰ってきた時に両手を広げて待っていてあげられるような私たちで待っております。早く自覚してください。天国の門はあなたたちの前で大きく広げてあるのでございます。レガスプレティギスパラバルガプスギスパラカプンシアランティブレガムシアシギスパラバルガムファシイシュワシギスパ、本当にありがとうございました。私は幸せに思っております。
ミカエルさんにちょっと質問をさせていただきます。私はご存知の方も多いかと思いますけれども、かつてこの山形の地でキリスト教の伝道に励んでおりましたものです。今日はここにそのご縁がありまして、キリスト教にの教徒の方、また韓国からもキリストのしもべクリスチャンと自らそのように名乗る方々もおいでになっておられます。それで一つどうしても知っていただきたいこと、教えていただきたいことを質問させていただきます。よろしゅうございますか。私たちは本当にキリストによって救いを体験し、夫婦して、子供たちも連れてこの山形の地でイエス様のために死ぬ覚悟でこの地にやってまいりました。しかし私の心の中にどうしても疑問として残っているものがありました。それは多くの救われない、心に救いを感じない人々がおります。そこに出かけまして私たちも一生懸命救いに導きたいと祈ります。しかし私の信仰が不足しているのかもしれませんけれども、いくら祈っても結果が出てまいりません。例えば先ほど現象で出られた加藤さんも教会に行って一生懸命イエス様に祈っておる方の一人だったんですね。例えばイエス様にお祈りしましょうと言っても、その今苦しんでいる原因がどこにあるかということがわからない限り、いくら祈っても救われるものではないということを先生の教えに触れてわかるわけです。イエス様は決して私を拝め、 私を礼拝しなさい、そうすればあなた方は救われるだろうということを言っていなかったと思うんです。私はかつて、自分はそういうことを学ばなかったと思ったんです。例えば私は高橋真嗣先生を通して救われました。もし高橋先生にお会いすることがなかったらば、私も私の妻もおそらくこの地上を非常に早く去っていっただろうと思うんです。先日先生にお会いしまして、2年目、救われて2年目のお礼を申し上げましたら、もしあのまま走り続けていたら、まずあなたの奥さんはこの地上にもうすでにいないでしょうと、そう言われ、私はいくら先生から救われてもですね、先生を礼拝の対象として、先生、神様、イエス様と言ってですね、先生を礼拝の対象にはできません。先生が教えてくださっているところの方に従って、先生を本当に信ずるんだったらば、先生が教えてくださる方に従って生きていくのが弟子の本当の姿だろうと思うんです。おそらくイエス様もですね、イエス・キリストを通して救われたという人たちは、イエス・キリストを礼拝の対象にして拝めとか、あるいは賛美歌をあげようとかですね、そういうことは言いなさらないと思うんです。何かメシア信仰がなぜどこから発生してしまったのか、イエス様にも何かお間違いがあったのか、あるいはモーゼの時代に間違いがすでにあったのか、その点についてお教え願いたいと思います。
確かに今のキリスト教というのは戒律的に形式的に変化してしまいました。モーゼがこの地上界に出ている時には形式的なものは初めはありませんでしたが、モーゼも肉体を持ってしまえばただの人間でございます。サタンというものがこの地上界に生まれておりました。地上界にサタンという名前で生まれ、地獄に落ちて帝王になったとエルランティが語られましたが、まさにその通りでございます。そのサタンはあたかもモーゼに神の声のごとく現象を見せ、声を聞かせ、また祭り上げろと、神がそのようなことを申しはしないのに、自分自身でそのように再び肉体的な形的なというものへサタンが持っていたのでございます。それをモーゼは肉体を持っているばかりに、ガニビゼ神意によってそれを信じてしまいました。それが初めのそのようなものを祀った根源でございました。それまでも何人かそのようなサタンの言葉に惑わされてものを祀ることはございました。昔私たちがエルカンタラの土地に円盤を持って着陸した時には、本当に美しい緑にあふれる地球でございました。私たちはこの地球上に初めて一歩足を踏み出した時に、地球の美しさに新しく脈動する生命に感動いたしました。地球の鼓動が足から手から、私たちの体全体から脈々と伝わるのでございます。その頃は私たちはそのような景色的お祭り的なものは何一つ行ってはおりませんでした。ただ神を信じ、主を信じ、そして己を信じて日々暮らしておりました。それが私たちが天上界に帰り、幾千もの人々が何千も何千も繰り返していくうちに、だんだんサタンの力が強くなり、肉体的な快楽や物質的快楽や快楽へと たることの知らない欲望へと走るようになったのでございます。そのために神はまたは我らのエルランティがこの地上界に天変地変を幾度か起こされました。しかし人々はまた一旦新しく己を悟ると再び幾度かその気持ちは失われ元の木阿弥に戻ってしまうのでございます。イエス・キリストがこの地上界に生まれる前、多くの預言者がこの地上界に出ました。モーゼが間違った教えを一部したところを、またはその教えが後に変えられてしまったときに、エリア、私がエリアとしてこの地上界に生まれたときにも、私は物を祭れということは言いませんでした。そしてエリジオ、また多くの預言者たちがこの地上界に出るうちに、預言者は次に出る方をこの地球上に救い主メシアが出ることを予言しなければ自分の使命を果たしたとは言えません。そのためにイエス・キリスト・イマヌエルがこの地上に出ることを予言いたしました。それがいつの間にか救い我らを救う方メシア、そのメシア自体を人々はまた目によって物質によって肉によって囚われた囚られ方をして、あたかもイエス・キリストが神であるかのように、モーゼが神であるかのように、豚が神のごとくに思ってしまったのです。人間は五感煩悩持っていますから、その五感によって苦しみも多く生じるはずです。私たちはその目によってイエス・キリストが神ではないかと、彼の説いた教えがあまりにも素晴らしいために、彼は神ではないかと、後の者たちは己の 10% の表面意識、偉大なる無知があることを忘れて、もう天上の世界とは全くコンタクトできなくなった盲目の人間がそれらにとらわれてしまったのでございます。昔は教会もございませんでした。そなたもよく知っているはずでございます。フィラデルフィアの教会を初めてそなたがパウロによって作った時には、教会というようなものではなかったはずです。フィラデルフィアにおける馬小屋、お地主の馬小屋の中を改造して、そこで人々に説法したはずでございます。そのようにして初めは形ではなかったのです。教会などというものはなかったのです。それが後に人々は肉体という物質を持ってしまったために物質を求めます。触れないものはないと思います。教会というものは触れます。物質です。肉体と同じ物質です。物質の目には 10% の目には死の姿は映らなくなってしまったということです。今多くキリスト者は苦しんでいるかもしれません。苦しんでいることも長い年月において悲しみ、または多くのものが犠牲になっていたということも私は一人一人よく知っております。しかしその者たちは地球において不幸せであったかもしれません。しかし努力をし、心自体が正常なものならば、住んでいるものならば、私は天上界へとすべて皆幸せの天上界へと連れてきたはずでございます。人々よ、よく聞きなさい。この地上界だけが全てではないのです。あなたたちの肉体は 果たして何十年持つものでしょうか。100年持てばいいとこです。しかし100年持ったら体はもう使い物にはなりません。その使い物にはならない、永遠なものではならない、目で口で鼻で感じているものです。何が確定されるものでしょうか。人間は肉体を持ったから物質を欲しがり欲するのです。しかしそなたたちの偉大なる心は、偉大なる 90% 物質はあなたたちの見えないところに存在しているのでございます。教会でいくら今拝んでも一生懸命唱えても、それは効き目はございません。どこでも同じ、うちでも一緒です。今ここでも同じです。あなたたちが間違っていた自分に気づき、反省し、悔い改めた時に、そこがあなたたちの心が教会であるということを。景色的なものはイエス・キリストの時代に果たして教会がありましたか。それは宗教でありましたか。釈迦が説いた教えはその時に宗教と言われたものでしたか。いえ、違います。それは偉大なる心の教えという皆の心の中に蓄積された愛と慈悲の光のほか何でもなかった光であったということです。それがとどめてあるのは、どんな素晴らしい聖書ではなく、あなたたちの善がなる 90% 偉大な知恵の中に、克明に記されているはずでございます。聖書がすべて正しいとは限りません。後の世にどのようにも自分に調子のいいように、権力者のうまい口車に乗せて変えられてしまいました。そしてそこにいる孔子たちよ、そなたたちも今再び己の使命を悟り出てきたはずです。それを早く正しい元のものに戻すように努力してください。それがあなたたちの使命です。またここにいる多くの者たちよ、そなたたちも そなたたちも偉大な心を持ち、そなたたちの心が、そなたたちの 90% が聖書であり仏典であるということを知らなければならないのです。お寺に行って拝むことや教会に行って手を合わせ祈ることが神への本能と本当の志ではないのです。日々いつも神を信じ、主を信じること、法に従うことが物質によってものを作るのではなく、肉体と同じものを作るのではなく、本当の光子体、光としてものを見てください。偉大な魂たちよ、あなたたちの心にはそれがわかるはずだと私は信じております。ルティア、よろしいですか。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
幸せの道はあなたたちの目の前でもう用意されて、絨毯まで黄金の道には惹かれているのです。それを前へ踏み出すか、そこで立ち止まるか、足踏みするか、遠ざかるかはあなたたちの心にかかっているということです。何人もあなたたちの心を犯すことはできないのです。門は開かれました。いざ進まん。そなたたちの心がその道を通して天上へつながるような光となりて、すべての人類が一つの光となり、 一つの方向を向いて進んでいくことを、私はあなたたちの中でそれができることを信じております。ウルゲシアシアウルゲビシプラゴムルシアウルゲシランティラシアアシアシアウルゲシゲシプラシア。
6月4日より6日、山形県蔵王温泉にて行われました GLA 東北研修会より、高橋真嗣先生ご講演並びに原唱を収録いたしました。